サンキュー達夫です。
はい、どうも優しい雨の松崎です。
どうも優しい雨の長間です。
違うんです、違うんですよ。
優しい日がです、お願いします。ただ優しい日がです。
雨もないわ。
というわけで、今日集まってもらったのは他でもないんです。
はい、
妄想クイズ、
お
久しぶりにやろうかなと、
はい、
思ってまして、
いいですね。
まあ、これは各自、まあ、問題を出す人がいます。クイズを出します。
はい、
正解はその人が納得するやつっていう。
はい、さじ加減、
ね、さじ加減、はい、で、まあ、問題作成者が正解っていうまで答え続けるっていう、
はい、
そういうゲームです。
いいですね。
ちなみに、まあ、ここは中継してますけれども、はい、ユーストリームが無料配信なくなっちゃったんで、今日からペリスコープでやってる、
はい、
ということなんでね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまず第1問からいきましょうか。
はい、
もう今日はそのために比嘉先生をお呼びしてますから、
ね、妄想といえば比嘉さん。
はい、比嘉さんすごいな。
一応今日本代表なんです。
比嘉さんが、
ワールドカップの
初耳ですよ。
本田圭佑みたいな、
初めて聞
きました。我々の世界では本田って呼んでますから。
すごい。言われてません、言われてません、
言われてませんよ。瞬発力すごいですから、
うん、
まあ、長間さんにはコメンテーターとしてね、
はい、
今日ご協力いただければと思います。
はい、はい、コメンテーター。
それでは第1問。
はい、
俺がスクールアイドルをやることになった経緯をみんな知ってるけど思うけど改めて教えてください。
どういうこと。
達夫さん、
はい、僕がね、まあ男ですよ、それは分かってると思うんですけど、僕スクールアイドルやることになったじゃん。
スクール。難しいな。
隕石以外の方法で。
隕石
もう何か隕石
スクール、ね、スクールアイドルをやるような、まあ、ラブライブっていう作品ではね、
うん、
アイドルをやりたいんじゃないんだと、学校を救うためにからスクールアイドルっていうのをやって、うん、まあ、学校のね閉校を免れたいというところからスタートしましたから、
うん、
まあ、やっぱ僕もね、やっぱスクールアイドルやらなきゃいけないなっていうところまでね、やりたくなかったですよ最初はね、それこそね。
どういう
って僕はもう正直バカにしてたところあるんですけど、いやいや、だけどスクールアイドルやることになったじゃないですか、みんな知ってると思うけど。
はいはいはいはい、はい、
なったね。
その経緯を改めて今日これね、中継で見てる人は知らないから、
はい、
ちょっと教えてもらえないかなと思ってるんですよね。
僕聞いたのはですね、
はい、比嘉君、
その達夫さんが入ろうとしてるスクールアイドルグループの中に、
うん、
幼なじみのね、よしこちゃんという子がいてですね。
よしこ、まあやっぱ昭和の名
前。芸名は芸名は違うんですよね。
芸名は違うけど、およしこっていう幼なじみがいた、
よしこっていうベルぐらいのね、雑なぐらい扱える、
そうそうそう、
その幼なじみ
が軽口を言い合える関係ね、
うん、
な
ん
かね、俺ら一度ボーイズ B で共演してるからね。
ボーイズ B かい。
5チャンネルで達夫さんが得た情報によっては、
うんうん、
グループ内でいじめられてると。
よしこかな。
だってよしこを救うために、じゃあ俺がグループアイドルになって、
うん、
常に監視してやろうという、
なるほど、
理由と聞きましたけど、どうですか
男として。よしこがいる、
すごい、ね、一番近いマネージャーにはね、ちょっと、ね、まだ学生なんで、だそ
う
だ、
うんうん、
な
それは男女混合アイドルグループ。
いやいや、女装してちゃんと。
ああ女装してな、女装してな、
そうです。変に友情とかできちゃって困っちゃったやつな。
惜しいです。違います
。惜しいんだ。
まだちょうだい、もっとちょうだい。
ですね、
はい、
スクールアイドルの、
はい、
ルールが変わりまして、
はい、
男性でも OK だみたいな。
なるほどなるほどなるほど、そうなったね。
はい、
なったなった。
で、達夫さんの通う学校では、
うん、
男女混合のユニットを作ろうと。
いいでしょう。
要は TRF みたいな。
TRF
グループを作ろう。
TRF
作りますってなったんですけど、でもそうすると今まで そのスクールアイドルね、それはミューズとか
グ
アとか見てた人からすると、男入ってんじゃんっていう反発がきます。
まあなりますわね。
だから男入れる、男選ぶ、男もちゃんと選ばないといけないっていうところで聞いたのが、達夫さんって BL 好きらしいよ。
なるほどなるほど。
あの人男が好きなんじゃない、そしたら女性に手を出さないんじゃないかっていうことで、達夫さんがメンバーに選ばれました。
なるほど、惜しいです。まだ違います。
はい、
もっと俺をスターとして演出してアイドルだから。
タトさんその日ですね、
その日
その日
その日うっかりメガネを踏んづけちゃったんですよ。あ、メガネ踏んづけちゃったってもう目が3になっちゃって、
タトさんの目が俺どじだからな3
になっちゃって
口も3になっちゃ
った、ね、でもね、その日がもうなんかそのタトさん学校の部活動に入る最終日なんですよ。この日入んなかったらもうどうも入れないって、タトさんは本当は落語部に入るはずですね。
落語部、落語研究会、
落語部のチラシを取ったはずが目が3だから作られてる部のチラシ持ったって、この部どこですかって言ったらみんな男の子だけどやたら自信あるとか言うからじゃあ減るかみたいな感じでなった。
正解
ありそう、ありそう、
とさ
ありそうでは
なんだ見てたかみたいな見てたかそうなんだ、あの日なメガネさえね
メガネ踏んでたりだけだな。
そうなんだよね。まあでもなんか最終的には助走すればいいんじゃないのみたいな話になったんで、まあアイドルやらせてもらってますけどもね、まあこういう経緯でこういう、どうでしょう長間さん。
なんかね、あの本当にコメントしづらいよね
なんだろう、
高度なのよやってることが、そのもうですよねみたいなとこがもう高いの位置がそこに届かないんだよ手が。
なるほど、
そうだからもう見るしかないの、ドカーンと。
なるほど、
口開けて。
なるほど、はるか上を見てる。だからなんだろうな、ルアーフィッシングとか見たことあります？なんか釣り番組とか見たことあります？
あるよ。
もうああいう人ってなんかもう海釣り行ってカジキマグロとか釣ってるじゃないですか松方弘樹とか、はい、松方弘樹世界を釣るみたいな
釣ってたよ。
で僕らのことは松方弘樹だと思ってください海に出て大きい魚を釣ってる人だと思ってくれるもうちょっとこうしてくれればよかったのにっていう視聴者としてもらえればいいです。
松方さんにもうちょっとこうしてくれればよかったのにって思った思ったことないんだけど、すげえなしかないじゃない。
もうちょっと早く釣れよみたいな。
いや思わないってば、あんな大変なんだからさ。でもなんでこんなことやってんだろうとは思うよ、まあ、
そうだよ、ね、
そ
うだよ、ね、
それは思う。
ああいうじゃんと思うもん、ね、うん、
だからその気持ちは共通だよね。
なるほど、
なんでそんなことやってんだろうとか、
なるほど
とは思うけど、うん、ただあれだね、そのよく正解出せますよね、
うん、まあそれは別に見てたから見てたことだから、
まあ、そこも言い張るんだよねそれも俺の手が届かない一つの理由だよ。
なるほどなるほど、
うん、言い張るんだもの。
言い張る。
だからもう男がそのグループアイドルに入るっていうのはもういくつかのもうパターンをいろいろ見
てる。そうだね、僕は次のラブライブのシリーズからだから、
はい、そうですね、次のシ
リーズからだからもう今まで散々パターン出たから、
うん、だからその多分病気で休んだ女の子の代わりなのかなとか
そうそう、
だから自分にが似てる子だったからたまたま女装して入れたのかなとか、いろんなやつを見てきた
達代っていう人と間違えられたの
か、達代はね、達代さんですよね、
そうそうそうそう
出席番号が次だったのかなとか、
とかね、ありますよね、はい、
なるほどね、
いろんなものを見てきたやつをここに集結させてるわけ
です、そうです、
うん、
集合値だと思ってください。
それはわかるんだ。だってメガネを外したら目が3になるわけだよね。
そうですね。
どこかで見たことなんだろうな
って。わかってるじゃない。
それはわかる。
分かった。
それはわかる。
朝から痛むうちに。
そこなんだよ、わからないの。その感として譲らない。
はい、じゃあ次松崎君の問題。
はい。行き
ましょう。松崎問題です。
はい、何なの？
僕あのアニメあったじゃないですか、アイドルマスター2期
はいはい、はい、
っていうテレビアニメがあった
んですよね。アイドルマスター2期
2期っていうのが、ね、うん、あったんですよね、うんうんうん、それの僕最終回だけつい一言セリフがあるんですよ。
なんて
喋ってる、うん、それどういうセリフだったか見てましたよね。
もちろん見てましたよ。もちろん見てましたよ。
トモコプロに所属しているアイドルたちが活躍する、まあ、上曲折あって、うん、なんかを大成功させて、
うん、
っていうお話でしたけど、
うんうん、
そこに僕ちょっとい
や泣いちゃったよ、あれ、あの最終回も。
ああ本当ですか。
すっごい良かった。
泣く
すごかったんですよ。あのね、その最終回のですね、うん、に全世界ツアーを終わったんですよ。何個もね、
全世界ツアー、はい、
もう正解、もう正解、
もう正解なんだよ、
もう正解、
全世界ツアー終わったんですけど、はい、大変なことに最後のですね、最後のこのコンサート会場であるあのニューヨークのですね、空港がですね、うん、あのテロリストに占拠されちゃったんですよ。
正解正解、
最終回ね。
そこであの一足先に来てたプロデューサーが一生懸命、はあ、アイドルたちをくぐでこう迎えるために戦うとテロリストと
テロリストと一民間人が戦うんです
か。
25分以内で
1は最終回の話
で米国派じゃなかったよね、あれ1話だけ、
あの25話だけでした。
そこはあのね、あの監督の編集力のすばさのやつを見たけど、うん、そこででもですね、やっぱり最後もうテロリストはもう全部ね、あのプロデューサーがもうこうコテンパンにしたんですけど、
はい、できましたよね。
でも殺した人は誰も殺してないですよ、うん、誰も死んでないですよ、
うん、それは
いいですですけど、もうね、その飛行機の燃料がないんですよ。
燃料がもう
で、なんかこの、ね、メインバー全員が乗ってて、このままじゃ全員落ちて死んじゃう
と、墜落しちゃうと。
でしかも夜なんですよ、もう滑走路は、
はいはいはい、
光がない、どうしようってなった時に、その時にもうファンがですね、もうニューヨークに滑走してまして、
変態と。
で、どうなの、で、その時にどうしたどうしたら、松崎くんがね、やるあのナムコプロのトッププロデューサーのファンがですね、うん、ええ、オレンジだって言ったんですよ。松崎君演じるトップファンがオレンジだって言ったら、全員が持ってたウルトラオレンジのキングブレードをパーってやって、空港にですね、もう天ができて、無事に飛行機が着陸するんですけど、
素晴らしいと思います。素晴らしい。
いやー、なんかどっかチープだなぁ。
でも素晴らしいじゃない。
正解です、
正解、素晴らしいと思う。
正解だよ、
素晴らしい。
でもこの後
なんか何らかの航空法とかに違反してるんだよ。
してるね。
いいと思う。俺アイカツみたいのかと思ったよ。
今エピローグあってですね、うん、
エピローグ、
エピローグ、
こんな頑張った松崎君は逮捕されてこう連れ帰っちゃうんですよ。
あ
ー、なんでかったら、うん、あのアイドルマスターのファンの人たちは乾電池を使ってボタン電池なんですけど、松崎君はその光を強くするために改造した電池を使っちゃったせいで、
そうボタン電池じゃないとね、アイマスのね、ライブ現場はダメなんで、
命を救うためにみんなを、はい、
そうなん
です。で最終的にはみんなこうプロデューサーとファンの人たちが、人の管理者全部韓国にこうねアルカトラーズに入れられちゃうんで、ツアーの最終公演はアルカトラーズでのコンサートっていうですね、すごく素晴らしいあの回でした。あ
れはいやーすごいですね、これ一切打ち合わせしてない。
すごいね、
やっぱすごいブブカ並みですね、妄想しないです
よ。ブブカ並みなのは分かる。
いや見たんだよ、
まあそうですね、まあ、ただ見ただけだからね、ミカ君はね、
そこはガンとして本当譲らない。すごい。
僕の一言は、オレンジだ。
オレンジだ。なるほどね。そうか、そうか。それが正解だったのか。
そうだね、
オレンジだだ。
そっか。そっかそっか。
オレンジがやっぱりみんな持ってますからね、ウルトラオレンジとかね。
なるほどね。
すげえ話だな。
ぜひ見てくださいよ。ありますね。
これ長浜さんどう演出してましたっけ。いや
そこだ、そこ やらせんだ、やっぱねじ込んでくんのね。
してませんでしたっけ。
ちょっと手伝ったね、確かに。
どこのシーンやってます。
手伝ってはいた、
長間さんはその、もうサイリウムを一本一本動かしてたからね。アニメ
だけで虫を一個一個動かすかのように。
そうだね、今ねあの素材だけ、このサイリウムの素材だけあれば、はい、あの撮影さんのところで全部こうやれるから。縮小して貼り付けて、奥の方ちょっとピンボケにさせてもらって、ここタイミングちょっとずらしたいんですよ。やっていくとこう全体にね。
普通動かないとだって普通の滑走路でしょ、そうそうそうそう、じゃなくてザーザーザーザーってなんなきゃいけないわけじゃないですか、はいはいはいはい、でそのオレンジだが波及していかなきゃいけないわけ
だから一辺にバッ
てつくでしょ、はい、そこでしょやっぱ
さすが長浜演出
なんでそんなそんなところの部分だけ演出、ね、誰かの演出に任すなってことはないんだよないよ、そこだけ手伝うってことないんだよどんな演出だったの面白い、面白いです。
正解続きじゃない。
いやー、長尾さんも正解出してくれました
。
ありがとうございます。
さあ、じゃあ続いて比較問題お願いします。
はい、僕がですね、秋葉原で、プリキュアと初デートだったんですよ。
ちょっと待ってください、
ちょっと待って、はいはいはいはい、
はい、あと5番、どのプリキュア、そうそうそう、
どれ、
プリキュアって多いんです
か。皆さんの中のプリキュアで、それはね、こう限定しちゃうと。
なるほど、
なので、
なるほど、
一番印象の印象深い、はい、どのプリキュアが来ても全然対応できるんで大丈夫
です。なるほど、なるほど。
なんで僕がね、秋葉原の駅前で5時間待ってちゃって倒れちゃったんですよ。
うん、夏ってこと
だよね。
プリキュアが倒れちゃ
う。来るとき考えましたよね、その時。ここ来るとき思いついたんですよ。
暑いから。秋葉原ついて暑いなーから。
で、倒れたんですよ。でも、カンカンなわけで、もう、めちゃくちゃ怒ってるんですけど、そのプリキュアの言い訳でね、いいよって許せた。その言い訳を、決めてください。
気持ち悪い。問題が気持ち悪いんだよ。なんでそんな方向に行くのよ。もう考えてるものだって。
じゃあ僕が、ええ、遅いなって言うんでしたら、うん、何とかですって言ってくださいの最初に。どのプリキュアか
大喜利だよこれ。
そしたら僕が、うん、なんで遅れたんだよって言いますんで。そしたらそれで
何か一言何
でも全然見たくてもどちらでも全然
焦点だよ本当にこれ。どんな構成なんだ。
まあ、キュアパインでしょうね。
ああ、足負けるプリキュアですね。
キュアパインでしょう。
はい、フレッシュプリキュアに出てくる黄色いあの
獣医さん。こんな気持ち悪い人相手にしてくれるプリキュアって言ったらもうキュアパイン
ですよ。そうなの。
もう動物たちと話せるキュアパイン。
へえ、
ね。一言とかじゃなくて、その長々として言い訳でも全然僕は。
なるほど。比嘉さん、お待たせしました。
ちょ、何だと思ってんだよ。
ごめんなさい、ちょっと庭のスズメたちが集まってたんで水をあげてきました。
一匹一匹に。
うん、
頑張ったね、
はい、甘えな。
急に沖縄の人みたいな。頑張ったね、
頑張ったけど、でもまだ許さない、
まだ許さない、
まだ許さない、
まだ許さない、難しいな、キュアポイント。
まだかな、あと40人以上できるな、プリキュア
全然来ないな。うわ、
もう5時間待ってるもんや。
キュアさん、
何だと思ってんだよ。どのプリキュア。
どのプリキュア。キュアマリです。
あ、キュアマリ。
もう一番弱いとこ来たよ、これ。
キュアマリに来た時点で許しそうだけど、まあ許さない、まだまだ。なんで動いたの、こんな時間まで。
比嘉さん、空いてたから来るかどうか、行こうかどうか、5時間悩んでたんですけど、うん、まあいいやということで来ました。
5時間待つ、悩んで、嫌だから悩んで、おいで、まあいいかってくる、うん、お気楽な感じが、キュアマリンじゃねえか、おい。本物だ、これ。本物だけど、もうすぐ来たいから、まだ許さない。完全に本物だけど、今の。
すげえな。
5時間悩んできたね。
すげえ。
キュアマリンやりそうだね。
でも、ね、悩んじゃうよ、キュアマリン。多分テレビとか見ても全然もう。テレビ見ながら悩んでるし。悩むなーとか言って。
なるほどね。行こうかなー、行く前かなーっていうね。
美味しいなーとかって言って
る。そろそろ倒れてる頃かなーって言ってね。
倒れたら行こうかなー。
向こうから断りの電話来ないかなーぐらいの感じで。それがキュアマリン。
なるほど、ね、なるほどね。
あ、すいません、比嘉さん。
ちょ、何だと思ってんの、どのプリキュア。
こんにちは、キュアピースです。
キュアピース。どうしたの。
ごめんなさい、比嘉さんとデートするって言ったら楽しみだったんで、でも比嘉さんって言ったら沖縄だから間違えて沖縄に行っちゃってました、
うん、あ、俺が悪い、ごめんね。ああ
、これは許す。
いや、やった。
これは許すんだ、やっぱ
もうドジなんですよ、プリキュアってやつは。本当にもう
けなげ、けなげ、真面目。
沖縄前どんだけ頑張っていったのかなっていうのもこっち考えちゃってですね、あの多分大泉学園方面からです。一旦急なんで
東映から
乗り換えも大変なんですよ、ここ。まあ、そう、むしろ5時間で間に合った頑張りを褒めたたえたり。
なるほどね、
これ正解です。
正解だったんだ。
正解です。
今の正解、
今の正解です。
沖縄行っちゃうって沖
縄ね、じゃんけんするから許してね、
だ秋葉原待ち合わせだったんだよね。
そうです。
だキュアホワイトもその秋葉原に行くつもりでなんか最初高尾の方に行っちゃうっていう遅れて帰ってきたんで、
うん、キュアホワイトって
何で戻ってくるみたいな
最初の子、
ね、それで5時間かかる、5時間の帳尻をね合わせてくれたんだ、ね、
そんなにドジだったっけ最初の。
結構抜けてる感じの子ですよ。
あれ本当、うん、おっとりはしてたけど、
おっとり、おっとり、
ねうん、賢いんですけどね、うん、高尾まで行っちゃう
でもプリキュアって基本やっぱりドジとかあと夏休みの宿題しないとかだいたい結構そういうキャラ多いですよね。
うん、あのあれもなんか一人だけギャグみたいなやつ
結構いますよ。ギャグプリキュア
映画で一人だけ雑に描かれてるやつ、なんか
え映画で下ろした
顔が雑なのはやっぱキュアマリンがいつも雑な感じにこう目が点とかで描いてますけどね。
うまこさんのキャラのやつがなんか
あ、完全にそうです。
もうマリンじゃないですか。
あ、それがキュアマリンか。
そうですよ。
すげえ雑ですよね。
すごい雑です。
あいつだけ。はい、みたいな。
そうですそうです。
牢屋の中とかでもヒャーみたいななんかなってるやつ。も
う変身道具をポローンってさっきのねフィギュアの人じゃないけども
放り投げたりしちゃう
の。プリキュアの力で掃除しようとかしたりするんですよ。部屋の中で。
あれは面白い。面白いキャラクターでしょ。
あそういつかよ、うまこさんにありがとうと本当にもうお父さん。うまこさんは僕の中のプリキュアのお父さんですんで。そう
か。皆さんの中でうまこさんではやっぱりプリキュアですね。
代表作はプリキュアですから。
すごい。
あとは無視しみたいな感じです。
少ねえな。もっとあるもっとある。色赤もあるし。もっとありますよ。もう極端なんですよ。両端ですからそれ。
確かに
そうですそうです。まあでもそっかあれがマリンか。
じゃあ続いて2周目達夫問題。
お
ババン。やっぱり山のすすめでしょ。
ああそれでしょ今ね。
あれは高尾秩父。
秩父ね飯能です。
飯能。山。飯
能。
うん。
でまああのまあ僕が付き合ってる女の子は日向っていう女の子なんですけど日向と仲のいいまたね葵っていうのがいたりするんですけど、だいたいいつも4人ワンセットなの、山大きい山登るときは、うん、でココナちゃんっていう人類じゃない
人類じゃない
レベルで可愛い女の子が出てくるんです、まあ、この子は中学生なんですけどね、まあ、お母さん働いてて、
うん、
もう母子家庭なんです。でこのココナちゃんは小倉優衣さんっていう人が声をやってる。
小倉優衣さん、
いや、まあ、逆に言うとだから小倉優衣さんがココナちゃんの真似をしてるだけなんですココナちゃんが実在をしているので、僕らに伝えるために小倉優衣さんがココナちゃんの真似をして伝えてくれてるのを僕らはテレビで見てるだけなんで、実際に飯能にココナちゃんいるんです。僕会いに行ったんで商店街とかに行ったらココナちゃんいたんで、
いました、
乾物屋さんとかにちゃんといたんで、ココナちゃんね。で僕は別に、最初ココナちゃんのことあんま意識してなかったんですよ、まあ、中学生ですしね、僕はもう日向っていう
彼女もいるし、
まあまあ、日向とどういうふうに生活を送ろうかなと思ってたんですけど、ココナちゃんになんかまあ季節してすごい懐かれてしまったんですよね僕
は、はい、
すごいココナちゃんがもうあの達夫さん達夫さんって言ってくるんで、いや参ったなと
彼女いるのに、
ね
うん、俺だから自分ではちょっと気づかないんだけど、なんか知らないけどココナちゃんにハマってんだよねすごく。
あ
それがなぜなのかっていうの
をそれ
を教えてもらいたいなと思って、多分2期目と3期目の間に多分そのエピソードあったんでしょ、多分ないけど
あったのかな、
俺がココナちゃんに懐かれるきっかけのエピソードあったんでしょ、なんか俺それちょっと予約し忘れて2人は
自分が出るエピソード、
ちょっとブルーレイディスクをね再生して見てもらいたいんです。
なんで懐かれたかってこと、
なんで懐かれたか僕わかんないですよいやココナちゃん正直得意じゃないんでね、なんか可愛いなと思ってもなんかコミュニケーション取れる自信が全然なかったんですけど、
これ僕はこれあの現場見たわけじゃないので、
はい、
プロファイリングなんですけど、
プロファイリング、
ね、プロファイリング、うん、図書館に本を借りに行ってね、いろいろ僕が好きな、ね、本を
図書館に本を借りに
行ったら、
どっちがどっち、ココナちゃん
ここあの僕が
あ、比嘉くんが、
はい、コナちゃんのこのすごいストーキングの一時期さ時代
ずいって、まあ確かに比嘉くんみたいなストーカーはたくさんいます、ココナちゃん、
はい、で、ココナちゃんがあの返した本をまた借りるってことで
気持ち悪い、ね、
本当に気持ち悪いと
一番最後の借りた
気持ち悪いそれ、
あの、いや、決してコナちゃんとはあのなんすか、こういうのは言っちゃいますよね、あの、うん、国内の
見てるだけでしょ、
何をこう読み書きしてるのか知りたくてね、うんうん、その本見たらいつもその、うん、あの借りるカードがあるんですよ、こう図書館の名前書いて
あるお前耳を澄ませばから更新してるそうだ、そういうの書かないからね、個人情報的なことで言うと、ね、あ、まあでもいいでしょう。
そしたらあのココナちゃんの名前の上に必ず、うん、サンキュー多蔵って書いてあ
るだから耳を澄ませばの多
分それじゃないかなって
違います、
違います、
それは耳を澄ませば、
違うか、
それは耳を澄ませばっていうアニメがあるんでね、
違う、
違う、違うですけれどもね、
違うのか、
でもココナちゃんで動物とか好きなんでしたっけ？
まあそうですね、まあ、自然も大好きですね。
で、学校のウサギ小屋がなんか荒らされるっていう事件があったんです
よ、ね、おー、穏やかじゃないね。
で、まあ犯人は誰だみたいな感じで、でまあなんか最終的にはなんか反応からなんか。わかんないけど、なんか熊を降りてきて熊がわーってやっちゃったみたいな話だったんですけどで、熊に帰れっつったら熊が帰っていったっていう全体的な話だったんですけ ど,
なるほど
で、その話が終わった後にこっそり達夫さんがそのウサギ小屋を直してるところをたまたま見かけちゃったんです
よそういうとこありますもんね
あの時
あの時
俺誰にも見られてないと思ったっていう
か動物愛のある人なんだっつってからなんか一緒にな
るほどね
興味持ったみたいですよ
なるほど、ただ俺その時はココナちゃんにもし見られてたとしてもね話すきっかけにはなってないから、
ああ
ココナちゃんが俺のことを気になっていてなおかつ話しかける多分きっかけの回もあったはずなんだよ
その回の後に
今の第3話ぐらいでしょ
結構再生そこで知り合った後に結構忘れされたのね
もうちょっと後再生してほしいんだけどもうちょっと後ですよ
確かあれあの中央線だったと思うんですけど
中央線ね反応なのに
僕あの
西武線ですよあれ
あの中央線にね、うん、あのあって、
うん、
僕ちょっとあのちょうど
なんで比嘉くんが出てくるんです
か絶対出てる僕ちょうど
絶対に出て
るその時点で不愉快なんだけどまあ聞こう
辰夫さん、
うん、
辰夫さんが乗った電車は、うん、高尾行きで僕は新宿行きますのでちょうどこうあ辰夫さんだって思ったら、うん、その時一瞬見たあれなんですけど、
うん
多分満員電車だったんですよ。で、多分ココナちゃんがぎゅうぎゅうになってココナちゃんを助けるために達夫さんがココナちゃんをよっこいしょってやってあの上のところに乗せてたそれを見て多分あのこの人いい人だと思ってあのココナちゃんがね
何それ
網棚に乗っけたってこと
そうそうそうそう僕はまだ見ず知らずのココナちゃんを触ったんですね触った
ら
網棚
に乗ったんですよ挑戦痴漢とかいるかもしれないんで、
うん、痴漢にいや俺が痴漢じゃんだよね、俺が痴漢じゃん
そうちゃんとあの持って
どうしたら本来の力を発揮してくれよそんな夢の話はどうでもいいお前が本当に見た話を聞かせて
くれ厳しいな
どうしたさっきの滑走路の勢い
そうだ
雑な
どこ一緒
そうだね
途中までどうしても新海誠提訴だしね
ああなるほどね
なんで俺と比嘉くんが電車で目が合うと
思うか君の脳だ
本当だよ、ね、うーんじゃないようーんココナちゃんはもう切ない子なんですよもう夏の休みなんかも一人でねお母さんからもらったもう靴履いてもう天使の輪っかつけて歩いたりとかしてるんですから危ないですよもう犯罪の匂いしかしなかったもう僕はココナちゃんのためならもう何でもしてあげたいなとは思ってるんですけど、
はい、
俺には日向っていうやっぱ大事な大事な女がいるからね、
うん、
正解が出てない
もう一踏ん張りですよもう一踏ん張りですよ
こ
の二人もっとできますからね
日向ちゃんとですね佐藤さんが、
うん
あの待ち合わせっていうか佐藤さんが校門の前で待ってたんですよ
あ、日向のね、学校の前でね、うん、
したら面立さんの目の前で、もちろん黒ずくめの連中にいいですね、うん、ひなっちゃんが連れ去られるんですよ。
誰が誰が
辰夫さんの目の前でひなっちゃんが黒ずくめの連中の謎の車に乗せられて、
俺は何をしてたのじゃ
あ。いや向かい、あーひなっちゃん来たーって、
ひな
たーんって行っちゃった
たーんって向かってしたら目の前でキーって車止まって、その車がひなっちゃんをバッて掴んで乗せて、
危ない危ない危ない危ない。
それをたまたま辰夫さんと何ちゃんでしたっけ、ココナちゃん、
ココナちゃんよ、
ココナね、
ココナちゃんがあーってやって二人でさらわれたあの彼女を助けるために
ピナッちゃんをね、
世界中転々とですね
怪獣をやっぱいつから国井さんになった
の、すげーな
国井さんって感じでしょそれ、
反応から出ないですよ
そうかそうだよね世界中の山巡るの
そんなことあったら覚えてるから
そうか、そうか、
もっと些細なことだったでしょ、
些細なことでした、
些細なことだったでしょ、
はい、
うん、苦しめるよまだまだ
厳しい
なんだったかな、
なんだったかな、
すごい暑い日ですね、
暑い日、今日みたいなね、
あの甘味処の店でですね、
うん、
ココナちゃんがあの冷たいぜんざいを注文したんですけど、
ぜんざいね、冷たいぜんざい注文したと、
餅、うん、があの餅がですね、あの四角かったんですよ、ココナちゃん四角い餅じゃなくて、あの丸い餅の方が好きなんですよ。
なるほど。
でしたら横の方でクレマみたいなクソみたいな男のお客が、なんだよこの餅四角じゃねえか、おいシェフ呼べシェフ呼べみたいな感じで怒ってて、
シェフ
呼べみたいな、
神所でシェフ、
神所でね、
めちゃくちゃだよ、餅ごときでそんな怒るの、
それが辰夫さんで
それが辰夫なのか
でしょうね、
それが辰夫なのか、
逆にちょっと代弁してくれたみたいなのね、
うん、それで結局辰夫さんは、
うん、
あの炎上しちゃってですね、ネットで、
うん、あ、こんなやつがいるみたいな、
でそれでココナちゃんだけが一人だけその辰夫さんのツイッターのリプライで、うん、私も好きですよ、あのその四角くない餅って、そこでオフ会が始まってオフ会、四角くない餅のオフ会で仲良くなったんです。
違いますまだ頑張ってもらいます、俺が納得するまで頑張ってもらいます、もっと些細なことでいいんです。
はい
はい、
もう早いな、すごいな、
あのチャッツキステだったんですよ、その
ここはね、場所はね、
もうここになった、
夏休みですよね、
ココナちゃん
で、ここな、 あそこにある方のココナちゃんがこうこうやって
ここはさ
ここね、
ちょっと
高いから、
あそこは
一個高いだろうよ、
したらこうやったら横から、ほらよ
ひょいって取ったシンプルだよ、一番
世界で
一番シンプル
よかった帰れないかと思った、
強いね、
そうか
強いね、
いやでもすごいし、早い
早いね
早い、いろいろ迷ってた、
どうですか松崎名人、東藩は
いや
ま
ああのそうだ、やっぱり途中のあの電車の中で網棚開けるのは何だったのか未だに分かんないです
思う
適当にも断りますその場しのぎでも断りますなぜ手を挙げたんだっていうなぜそれでいけると思ったんだ
いや
ありがとうございます、
ありがとうございます、
しかも
あ
のこう言ってる電車じゃないんですよね、
そうなんですよ、
要は
すごい最後の瞬間にこれを見る、
動体視力がすごい
すごいよ、
超満員の中央線の中で俺を見つけられましたから、
ね、え本当に、
いやいや違う違う
話もう俺もいろいろこつらなくなってき
たそれは嘘なんで、彼のもう妄言なんで、
もうね、
じゃないんだ、
本当のことみたいに思えてくるんだよもうそこは
想像力豊か
に言い切っちゃうからさ、
そうですね、そうです、
ああもう、
はい、
疲れる疲れるね
でもやっぱ出会い、初対面で話しかけるっていうシーンって結構難しくないですか？
うん、
そのキャラクターとキャラクター同士が初対面で話しかけるっていう
その接点の作り方、
うん、
難しい
難しい、うん、難しいです。
でもそっか、虫シーンはやっぱよくできてますよね。だから何か登場人物が虫の影響でなんか困っていて、 そこに初対面の銀行が何とかがとかってもういきなり入ってきて会話成立してますもん。
あとちょっと変なことしてるとかのところに雑あってきてん、うん、っていうのは結構多い。
そうかそうか、すでにおかしな状況。
そうそうそうそうそう、ね、なんでこんな山の中にとか、うん、
そうですね、
でなんであんなところに一人でみたいになって、あんたっていう、
そうかそうか、
なんでそんなところでっていうのも多いん
だよ。悪の花だ。
そうですね、
悪の花
だ、そのブルマをっていうのを見たみたいなところから
、うん、あみたいな。そうだね、あれはまたね、全然見えてないじゃん姿が、うんうんうん、でも銀行の場合は大体その自分からこう自分が歩いてるところで出会っていくから、
僕もたまたま歩いてる時ココナちゃんが本取ろうとしてたから
っていうことだね。
多分まあ無意識なんでしょうね、まあ、日頃そういうことばっかりやってました、ね、気にも留めてなかったんで自然にやっぱ手って出して取ってあげたから、
ね、ただね、その達夫の今回の正解はもうベタ中のベタびっくりした、もう心臓飛び出るかと思った。そんなベタ
びっくりしました、
もう俺びっくりしちゃいました。
ただ覚えてなかったから覚えてなかっただけだから。
そうか、そういうことなんだね。
やっぱり追い詰めて追い詰めて追い詰めるとベタになる。な
もうオーソドックスの極みみたいになっちゃう。
網棚にココナちゃん。
もうね、すごいぞ。
許してくれよ。許してよ。
かなり許してよって。かなり方向性がとっちらかった上でのもうベタ中のベタっていう。はい、面白いな。
まだ問題ありますか？問題ありますか？
あ、じゃあ、
はい、
僕はもう人間じゃないんですけど。
え？もうではない、人間ではない。
僕あのね、スクエアエニックスっていうところにいまして、ドラゴンクエストっていうゲームにもうモンスターで出たんですよ。
モンスター、
モンスター、もう俺モンスターになるしかないと思ってモンスターになっちゃったんですけど。
キメラみたいなことですかね。
そしたら勇者一行の要は仲間になったんですけど。
おお、なるほどなるほど、
なるほど、なるほど。だからなんかその時のエピソードどうなったかっていう。
広くないなんか。
ここに来て漠然としてるけど。
ここに来てすげえ。
この松崎っていう。その化け物っていうことで、
化け物、
はい、
なるほど。
松崎っていう化け物、
松崎っていうモンスターです。
モンスターね、
はい、
モンスター
で
勇者が要はな、勇者
パーティーに入って、
仲間になって、
何をしたかってこと、
どうやって出会っ、どうやって出会ったか、その出会った時の、
お、うん、どうして仲間入りすることになったか、
ったのか、
モンスターが、
はい。ドラゴンクエスト知ってます？
ん、
知ってます。
ドラゴンクエスト知ってます。
知ってるけどやったことないんだよ。
ああそうなんですか。
うん、だから前言ったダンジョンズ&ドラゴンズっていうゲームの電子版みたいな、
うん、そうですそうですそうです、
うん、まさにものだから、うん、でもモンスターって味方になるの。
そうなんですよ。
だからまあなるシリーズもあります。
へー、あれって何4ぐらいか
と、4は例えばホインっていうキャラクターが仲間になったりとか、で5とかかな、
何でもいい、良くなったんだよね。
そう、何でも良くなったゴブリンとか一緒に行くの、
仲間になるモンスターがいたり、
う
んうん、ああするんで、
うん、
なんでこれぐらいだったら長浜さんも参加できるかなと思って、
う
ん、
これぐらい
これぐらい広かったら、
まあでもそのパーティーっていうのはまあ4人組じゃなかった。
あ、まあ基本そうですね。
あ、
みんな職業が、
はいはい、
ちょっと変わったパーティーで、
おー、あー、それね、
遊び人、
もう始まってんですね、ごめん、
遊び人、
お、
遊び人、
うん、
遊び人って
言うんですよ。いいね。
で、うん、名前が、長介、
まさか、
浩司、
浩司、
剣、
剣でも、
ちゃちゃ、そういう人だったんだよね。
そっちか。
この4人の遊び人で、たまたまなんかもう一人遊び人いれば、
うん、
このパーティー完璧になるぞと。
うん、
っていう時に。 まあこいつをね、なんか仲間に入れれば最高の遊び人グループになるんじゃないかっていう時に、もうその化け物としてモンスターとしての名前を捨てて、まあ、ブーとして入って
ブーとして入ったのかそうだよね、
後のみたいなことですよ、
これが後のブーなんです
ブーそういうことか、そういうことね、
遊び人4人に倒されるモンスターってみんなで突っ込まれてああ
面白いね、
でだこのモンスターは時々雷を落としてたから
雷様ね、
ウクレレ弾いたりとかね、
いいね、そう
荷が重い、
荷が重い、確かに荷が重い、荷が重い、
荷が重い、
荷が本当に重いね、
よかった中じゃなくてよかった
中だね、
中
だ
ね、よかったです、
中を失ったんだよね、
そうだ
中を失って剣が入ったんだよね、
そうだよね、そうだな、
まあ比嘉君なんかよくゲームやってるからね、
そうですね、この松崎っていうキャラクターは、う
ん、松崎
っていうキャラクターはですね、
モンスターね、
もうすごい、やっぱ普通にクリアすると倒すんですよ、だから誰でも彼でも仲間にできないレアな、いわゆる裏技みたいな感じで松崎を仲間にするの、
なるほど、うん、
条件があってですね、
アグレメタルみたいな、
はい、4人パーティーの全部女戦士にして
またかまた隕石落ち、
なるほど、
隕石落ちなんかまた、
なるほど、
全員が危ない水着を着てるんですよ
待ってください。
見たことある。
これ一気当選じゃないです
か。見たこと
ある。ないですか。
これ僕は全てドラクエに実際に存在するキャラクターとアイテムだけで言ってますもん
ね。なるほどなるほど。一気当選かと。
その装備で松崎を倒すと、うん、松崎が勝手に起き上がってですね、仲間になりたそうにこっちを見てくるんですよ。なるほど。
なりたそうに見てくるね。
で、いい絵にしてしてもずっともう仲間にするまで終わらない無限ループ。
面白い。面白い。
正解。
面白いね。
やった。
面白い。
正解連発してるな。
すごい。すごいっすね。
松崎はね、女戦士が大好きだ。
女戦士ね。
なるほど。
ドラクエ3の女戦士が大好きだね。
それクイーンズブレードじゃない？違う。ドラゴンクールじゃ
ないの？それがまあ後のみたいな。後のか。
全部後のか。
そうですか。そうですか。悔しいな。
いやー、やっぱ比嘉さんすごいな。
でも俺、日本代表ですか。この競技の日本代表ですから。シアンからなんか問題あります？
はい。
問題あります？大丈夫ですか？
師匠。
そうですね。僕が新任教師だった時なんですけど。
新任教師。今もうじゃあ教師お辞めになってる。
まあこれ去年1年間だけやってたんですけど。
なるほど。
その女子校になぜか、なんかウイルスが巻き上がってですね。全部女子高生がゾンビになったんですよ。でも僕の魔法の言葉でですね。みんなキュンとして。人間に戻るんですけど、その時にどんなキュンっていうセリフだったか女子高生をキュンとさせた僕の
ギャルガンじゃないのそれゾンビが普通の女の子に戻る一言を比嘉君が教師として
僕の魅力的な一言で多分女子たちが、女心を取り戻したんでしょうね女性ホルモンが分泌することによってゾンビの Z ウイルスってやつをですね多分今のなしでお願いします
やっぱりね
ああよかった
問題が飛びすぎてる
いやいや
あ
タクチュームですよね今の
タクチューム
これやるんだとしてすげえなと思いましたこれ本当に
難し
くね難しすぎるでしょ
ときめきメモリアル1のですね
おいおいおい
おいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいお
い
そんなことないじゃないですか。
ないよ。
多分僕は幼い子に何かあったと思うんですけど、何が僕を好きにさせたかっていう。藤崎しおりが。
しおりだよ。
あの藤崎しおりが僕のどこを好きになったのかって。
もう
エピソードちょっと。
もう
どうぞ。
いやもうもうひもさんが藤崎しおりの脳を改造したん
ですよ。怖い話だな。
ひもゆいな。
怖いよ。
もう私ときめもで比嘉さんから攻略される。 対象のキャラになっちゃってるからどうしても私に告白させないように藤崎詩織をなんとか東のキャラにしてもう生かそうってしたっていう
正解
すげえよ
あの藤崎詩織の名前多分そこまでしなかった
すげえ
上昇志向の塊だから
ね藤崎って女は
最低ですよ
最低ではない最低ではない
こいつを踏み台にやっぱ沖縄行きたいみたいな気持ちあった
ねそんなことないですいいとこもありました藤崎
そうです
いいとこもありました
じゃあ最終問題行きたいと思います
はいはい、
まあ、今フリー第2期やってますけど、
うん、
第2期というかまあ新しいシリーズやってます、うん高校3年生、まあ、渚俺の渚高校3年生、渚この子です。この子です。あ、渚です。
はい。
うん。
はい。
ちょっと可愛らしい。
はい。
まあ、僕はなんか今のシリーズちょっと渚可愛すぎねえかってちょっともう今危惧してるぐらいなんですけど、うん、こんな可愛くなくてもいいんじゃないって思ってるぐらい。高校3年生の渚と俺はどこで出会い、どんな会話をしたでしょうか。
広い。
これやっぱ原点に立ち返ってね。
ああ。
原点に立ち返って。
ちょっとだけかぶコナちゃんとかぶってる感じが
いやだ懐いてはないから渚
ああ
渚で懐いてないから
ああ
へえ渚
高三の
ですね高三なんですよだからもう先輩いなくなっちゃってますから
はいはいはいはいはいはいはい
もうこうなるとだからもう渚たちがもう大学生になってやっぱもう春香たちとまた再会するっていうところまでやってもらわないと僕も納得できないんで。まああと10年はフリー続いてもらいたいな
2人が出会うきっかけですよね
そうですね、うん、この水泳と無縁そうな僕がね萩里と出会った回を見たと思うんだけど、
はい
まあ、それをねちょっと教えてもらいたいなと思って、うん、ブルーレイ消しちゃったからさ俺さ僕がした回消しちゃった
父さんがですね、
うん
伊勢丹に行ったんですよ、
うん、
新宿の
伊勢丹ね
新宿の、
はい、私まあね丸の線で行ったんで、うん、地下の連絡通路から入ってくるんですけど、うん、そしたらあの食品売り場があるんですよね、
うん、
ここでやたら試食のなんか食べてるなんか子供がいて、うん、うぜえなと思ったらそれが渚ちゃんのその時はまだうぜえなぐらいだったんですよ
なるほど
でそしたら父さんがまた上の階行って今度はあの家具売り場を見てたんですよ
家具売り場、う
ん、そしたらなんかすごい高級のベッドがあったんじゃないですか、うん、ベッドでずっと、うん、わー楽しいってベッドでポヨンポヨンポヨ ン, ポヨン
って渚ちゃんがやってたんですよ渚はね
やってるかもしれないなんだのが聞いてもポヨーンでポヨーンポヨーンポヨーンって過ぎてポヨーン、うん、あ
っ何かばいの
うわーそうなんだ
どうしようみたいな感じで
お姫様抱っこしちゃったんだ俺
結果的にね、
うん、
でなんとなくなんかもう、うん、じゃあお茶でもするかって
最後が雑なんだよ最後が雑なんだよな
作画崩壊してますよ。
そうだよ。
違ったか。
どうぞ。
まあフリーの舞台はまあ鳥取ですよね。
鳥取です。
で、達夫さんまあアニメ界であの米子
行ってますか。はい。
米子行く飛行機でですね。
はい、
飛行機が海に沈んでしまいまして。ただ奇跡的に達夫さんは無事でですね。
いやよか大ニュースになってなりましたね。大ニュースも知ってると思います
ね。こういう板切れ一枚に達夫さんがしがみついて、
大変だったよ。
こうなって
大変だった。
でもまあ意識を失ってたんです。
これはね。
はい。うん、で画面が真っ暗の中、こう薄目がパチッパチッピューって開いたら、なぎさちゃんが人工呼吸してました。
正解。あやっぱりね、岩飛び高校
いや、人工呼吸ですから、渚は、はい、
最高の
大丈夫って言ってました
ねやっぱもうね、もう自然にもうまみれて泳いでますから助けてもらったっていうのがきっかけで、
ね、また合宿してたんでしょうね
そうですね、
もしかしたら、はい、そうです
ね、僕は代わりに勉強を教えてますから
でお互いちゃんとい
いな、
うん、
家庭教師いいな
生さん、いかがでしたでしょうか、
うんもうこれにね、何かを言うことすらバカバカしい。本当にね、
もうこのコンテンツの中で何か一つアニメ化しなきゃいけないってなったら、
アニメ化しなきゃいけないんだったら空港のやっぱり。
あ、ぜひともアイドルマン
だって一番なんかカタルスがあるもん。そうなんか、うん、バカバカしいんだけど映像的になん、なんだこれっていう、なんだこの感動巨編みたいな、なんでこんななってんだみたいな面白い映像ができそうじゃないですか。そうなんですよ。で作画がすごかったりしたら笑えるじゃないですか。なんでこんなとこに無駄に。
ぜひ長尾さんにはあのテロリストシーンもぜひちょっとやってもらいたい。
テロのとことかが異様に頑張ってたりとか。
そういうわけで、また東藩のですね、まあ、もうあの優勝ということでね。
そうですね。
すごいっすよ、本当に。
妄想プレス2018でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ中継はこれに。嘘に騙されて